77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。というわけでやってまいりました。今日は10月28日金曜日夜9時ですね。まあ、今日もね、私一人でお送りしたいと思うんですけど、先週はですね、皆さん、大変失礼いたしました。私喉がガラガラだったんですよ。結構大変でしたね。もうね、なんでしょう、今の時期っていうか、このご時世ね、なんかこう喉にね、こう異常っていうか、なんかこう不調みたいのがね、見つかったりするね、異常を感じたり、ね、咳が出るってね、ちょっとやばいんじゃないかなって思うじゃないですか。でね、私もね、やっぱ思ったんですよ。新型コロナウイルスじゃないかなってね、思ったんですけどね。でもね、多分違うと思います。はい。多分っていうのはね、2歳の息子がいるんですけど、その息子がね、8月くらいからね、保育園に通い始めて、で、なんでしょう。いろいろもらってくるんですよね。で、いろいろもらってきてね、で、ね、当の本人がね、たまにね、具合悪そうに、ね、してるんですけど、それをね、たまに親がもらうことがあるらしいんですよ。はい。これなんか先輩パパママに聞いたんですけどね。で、なんかもうね、子供たちの間でね、新型コロナウイルスもね、当然あるでしょうけど、それ以上にね、いろいろ流行ってるものってこう、やっぱりあるみたいで、で、咳系の風邪をね、もらったんじゃないかって、そんな風に、思ってるところです。はい。というのもね、検査したところ陽性が出なかったので、多分新型コロナウイルスじゃないんじゃないかなと思うんですけど、でもね、苦しいことには変わりなかったんで、ね、先週のね、放送の時ね、大変申し訳なかったんですけど、ね、お聞き苦しい声で、はい、かなり聞きにくかったと思います。で、今はもうだいぶ良くなりました。はい、もうだいぶね、声も、通常通りじゃないんですけどね、だいぶ良くなってね、で、咳とかもね、あんまりもうほとんど出ないようになったんで、はい、なので ね、ツイッターなんかでもね、なんかいつもと声が違うぞとかね、声がガラガラだとかね、ご心配おかけしましたけど、はい、もう大体大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ご心配をおかけいたしました。というわけでね、今週もね、ナエラジオ始まったわけで、ウルツヤボイスでっていうわけにはいかないですけど、はい、先週よりはだいぶいい感じの声でね、番組お届けできるんじゃないかなと思います。でね、なかなかね、私も、咳が出た時とかはね、人にね、会う用事をちょっとね、ずらしてね、多分コロナじゃないと思うんですけどということでもね、で結構ね心配になっちゃったりするといけないので、ね、心配かけないようにね、予定を結構ずらしてたんですよ。なのでね、今週はね、結構そのずれた予定がね、結構どんどん入ってきて、でね、なかなかね、こうタイトなスケジュールで動いていました。私夜お店をやってるので、なのでね、こう昼間ね、いろいろ人に会う用事とかね、入れられるんですけど、それがね、なかなかね、先週は入れられなかった。はい、今週やっとね、もういろいろ、人にもね、会えるようになったっていう感じでね、やってるところです。最近はね、なんかもともとね、ミーティングが、実際に会うんじゃなくても、リモートでしますよっていうのが、かなりもう、当たり前になってきてるんで、そのあたりね、楽ではありますけどね。はい。なんで、遠くの人と会うのもね、楽になったというかね、リモート普通じゃないみたいな感じでね、なってるんで、そういう点ではね、良かったこと かなと思いますけどね。まあね、この新型コロナウイルスが始まってからね、嫌なことばっかりなので、なのでね、なんか一つくらいはね、そういうなんかこう、それのおかげでね、良くなった部分もあるとかね、そういうのがないとね、なんかね、納得いかないですよね。はい。ね、世界が払った犠牲はですね、あまりにも大きいので、なのでね、なんかそこからも、なんかね、こう、なんか、プラスになることも持っていきたいな、なんてね、思ってるところですね。ね、まあそのリモートでね、会うのが、もう会いやすくなったっていうのはね、まあ、いいことの一つとカウントしていいのかななんて思ってるとこです。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
というわけでね、まあ、今日も始まったわけですけど、最近ね、なんかナヤラジオでは、ね、今日は何の日でね、そのテーマをね、こう前半話すことが結構多いですよね。はい。先週はね、国際反戦デーということでね、戦争と平和についてね、お話ししましたし、はい、で今週はですね、じゃあ何なのってね、ちょっといろいろ調べてみたんですよ。はい。でね、まあ、私ね、今日は何の日っていうサイトね、よく見てるんですけど、はい、今日見てみたらね、今日はね、群馬県民の日なんですよ。群馬県の県民の日ね、すごいですよね。ね、前ね、茨城県民の日でね、茨城県の農業についてね、称えたことがありましたね。はい、覚えてますか？もう結構前になるかな、もうね、1年以上、ね、2年近く前になるかなと思うんですけど、ね、茨城県民の日ってね、もう茨城はね、もう本当ね、もう農業大国で、もう全国1位の農産物ものすごいいっぱいあるので、なのでね、もう私もともとね、茨城県のことをね、もう本当にね、リスペクトしてたんですよ。茨城県すごいなって、茨城県のね、もう農業を支える人すごいなって、今の人たちもすごいし、過去の人ね、このね、こう茨城県を作ってきた人たちはすごいなって、そのプロの人たちね、どんな人たちなのかほとんどの人に会ったことはないですけど、でもね、すごいなっていうことでね、茨城県のね、日を称えたわけなんですよ。でね、まあ今日はね、群馬県民の日っていうことでね、まあ群馬県もすごいですよ。はい。あのね、もう関東はね、結構すごいんですよ。もうね、まあ、まあ、一大消費地のね、まあ、東京とかね、まあ、その周辺のね、人口が多いエリア、すごくいっぱいあるので、なのでね、もう農業にとってはね、結構有利でね、もうなかなかいい立地なんですよね。でね、まあ、群馬県もね、もうほんとね、まあ、まあ、キャベツとかね、まあ、ほうれん草とかね、まあ、あげればキリがないんですけど、もう本当にね、いろいろたくさん作ってて、でね、群馬県もね、なかなかすごいんでね、今日は群馬県民をね、称えたね、ナヤラジオにしようかなと思ったんですけど、今日はね、何の日っていうのがね、結構多いんですよ。ね、それ以外で見るとね、岐阜県地震防災の日とかね、岐阜県もね、なかなかね、すごいんですけど、これ地震防災の日だからね。なんでね、これね、こうナヤラジオ的にね、こう防災、まあ、ラジオなんでね、防災呼びかけたいところではあるんですけどね、ちょっとね、この番組的にはね、そんなにね、得意分野ではないっていうことなんですよね。はい。でね、次ですよ。はい。これね、ギリシャのね、はい。ギリシャの参戦記念日って言ってね、参戦記念日ってすごいですね。1940年のね、今日、10月28日ね、ギリシャが第二次世界大戦に参戦したっていうね、これ記念日にしてるんですね。ねえ、すごいですよね。ね、ギリシャ、ね、私もね、行ったことあるんですよ。でね、とてもね、綺麗で、でね、なんか、もうギリシャの人たちもすごくね、気さくで優しくてね、いいところなんですけどね、でもね、参戦した日をね、こうやって記念日にしちゃうっていうあたりがね、もうなかなかね、こうあんまり日本の発想と違うなってね、いうところなんですね。はい。で、まあ、この第二次世界大戦に参戦したのが、まあ今日ね、1940年の今日ということなんですけど、ギリシャではね、もともと第二次世界大戦ではこう中立を保っていた。そうなんですね。で、この1940年のこの日に、ギリシャのね、海を挟んだすぐ近くにイタリアってね、イタリアあるんですけど、イタリアがですね、なんでしょう、ね、イタリアもともと戦争してたんで、ギリシャをね、もう、通貨権をね、要求した。ね、 こう通らせろって、戦争するために通らせろって言って、で当時のねギリシャの首相ね、メタクサスさん、メタクサス首相はね、こうノーを言ったわけなんです。通らせないよ。そして、第二次大戦に参戦したっていうね、まあ、そういうね、あ、そういう意味でね、あ、記念日にしたのかってね、まあ、そういう意味なんですけど ね、その当時のね、まあ、ギリシャの状況どんな感じだったのかね、もう詳しいわけじゃないですけどね、もうこの日に決意を固めたっていうね、そういう日なんですね。はい、でね、あのもう今日ね10月28日本当ね、いろいろあるんですけどね、今日はね独立記念日でもあるんですよ。はい、この独立記念日っていうのがねですね、チェコの独立記念日なんですよね。はい、でね、このチェコが独立したのが1918年の今日、はい、でチェコの独立記念日、はい、それとね、あとねスロバキアのね独立記念日、チェコスロバキア国家独立記念日っていうものもあるんですよ。はい、これもね1918年の今日ね独立しましたということなんですけど、まあこの時ね、あのオーストリア・ハンガリー帝国ってね、今別々の国ですけどね、集まってたんですね、こう一つの国を作ってたんです。でそこからチェコスロバキアが独立しましたって言ってね、まあ、今はね、まあ、チェコもスロバキアもねまたそれぞれ別々の国になってますけど、もうあの辺りのね、もう、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、そしてバルト三国、この辺りのね歴史がものすごい複雑で、もう追えないんですよ、ね、オーストリアとハンガリーが一つの国でした、チェコとスロバキアが一つの国でした。そしてね、もっとねあの国の数が多いのがね、ユーゴスラビアってねあったんですよ。はい、でね、今はね、まあ、セルビアっていう国とその周りのね、それぞれの独立国ってなってるんですけど、私ねもうこの辺りね、結構回ったんですけど、もうね、何と何の国がくっついてて、でその後どことどこがくっついてたとかいうのがね、でその後それが分かれてとかね、でその時にこう争いがあってとかいうのがものすごく多くて、本当にねもう把握するのが大変でしたね。あ、そうなんですよ。でもう歴史的なね、まあ資料館、博物館ですかね、そういったものもいっぱいあるんで、そこに入って、まあ、当時のなんかの写真を見たりとかね、そういうのも 旅の醍醐味じゃないですか。でね、結構いろいろ見てたんですけど、もうね結構大変です、途中から。はい、で同じ国の中でも何でしょう、なんか住む人たちによって、こう民族っていうんですかね、によって、ね、また別々に分かれてたりとかするのも あるので、まあ、さらにね複雑なんですよ、この中央ヨーロッパ、東ヨーロッパは。はい、でね、このチェコとかスロバキアの、チェコもスロバキアもね行きましたけどね、この辺りもね非常にね、ね非常に複雑ということでね、独立記念日おめでとうございますってね、こう今日は言いたいところなんですけど、とっても複雑だったなっていうのを今最初に思い出してしまいました。はい、でもチェコはビールがとっても美味しかったです。美味しいですよ、チェコのビール。はい、なんかビールといえばね、こうヨーロッパではこうドイツね、皆さんこう想像すると思います。ね、ナヤラジオでもドイツのビールをねのお話したことあったと思います、ね、でその時にね、まあ、言わなかったんですけど、ドイツの隣の、ね、チェコはね、もうここもねもう本当にねドイツにね負けないんじゃないかって、ね、もしかしたらそれ以上なんじゃないかぐらいのねほどのね美味しさなんですよ。もうね、はい、本当ね美味しいんです、まあ、どんな風に違うかっていうとね、まず種類が多いんです、すごく種類が多い。はい、なんかね、日本ではね、まあ、当店農家バーナーね、キリンビール置いてるんですけど、キリンビールねありますよね、でアサヒありますよね、サントリーありますよね、札幌ありますよね、まあ、いろんなね、ビール会社ねあるんですけどね、なんかねチェコ、まあ、ドイツもそうなんですけど、チェコはねなんかこうビール会社がこうあってっていう感じじゃなくて、なんかねその地域なのかな、お店なのかな、なんかねこう そこのビール、そこで飲むビールっていうのばかりだったんですね。はい、なんでね、なんかもしかしたらなんかこうビールのねこう考え方っていうか、概念自体が違うかもしれないです。はい、なんかクラフトビールばっかりあるって感じですね。はい、 まあ、なので、まあ、当然ねこれちょっと微妙だなと思うものも当然あるんですよ。もうこれ好みなんで、ね、他の人が飲んだらすごい美味しいんでしょうけど、こう私はなんかこうこれはそんなにでもないなっていうのはあるんですけど、でもねそれもね旅の醍醐味ですよ、はい、あ次のやつは違うの飲もうかなとかね、そういうのがねいっぱいできるんで、なのでねもう本当ねチェコはねあのそういう意味でねビール好きの人には本当おすすめです。はい、でドイツもおすすめなんですけど、チェコをね、まあ、今日ねあの、まあ、チェコの独立記念日だからってわけじゃないですけど、チェコのねビールのいいところを言うとね、ドイツより割と安いです。はい、なんでねあのその分いっぱい飲めます。はい、ね、よくないですか、いっぱい飲めるんですよ本当ね、もうそれね最高なんですよね。はい、最高なんですけどね、これ今ねドイツとねチェコのねビールの話してたらね、過去のねちょっとお客さんのことをね思い出したんですよ。はい、まあ、うちねノーカバーナやって、まあ、果実酒をねメインで置いてるお店なんですけど、果実専門店って言ってもいいぐらいねいっぱい置いてるんですけど、でもねある時ね、もうこれも結構前ですよ、もう2年くらい前なんですけど、外国人のね2人組のお客さんが来てくれたんですよ。はい、でその あのね、まあ、男性2人組の、ね、人がねドイツ人とチェコ人の組み合わせだったんですよ。はい、でね果実酒をねおすすめしたんですけど、いやビールが飲みたいって言ってね、あぶねーって思ったんですよね。やべえ、これビールの本場から来た人に日本のビールをねね、あの注文された、どうしよう、これは私もその時ねこう日本代表ですよ、これ日本代表の気持ちでねこうビールをね恐る恐る出したんですよ。どうかな、好きかなと思って出したんですけどね、おお美味しいって言ってね、その後ねもう何杯もねビールばっかりおかわりしてね行ったんでね、はい、私はねあのドイツとチェコの前でね我が国日本の名誉を守ったわけなんですよ。はい、がっかりさせなかったですよ。はい、ね、ビールメーカーさんありがとうございますってね思いましたし、ね、お店でもねあの美味しいビールをね提供し続けるのはねこうちゃんとねもう機械のメンテナンスとかね、まあ、洗浄とかグラスの洗浄とかね管理とかもねこう必要なので、ああ頑張っててよかったってね、これからも頑張ろうってね思った時でした。はい、まあ、そんなね、ビールのことをどうしても思い出してしまうチェコ ね、 ね、ビール飲まない人もね当然おすすめですよ、あのチェコ旅行は ね、そのうちまたね世界がまた再びねつながってからね、海外旅行もできるようになるんじゃないでしょうかね。ぼちぼちなり始めてるのかな、まあ完全じゃないですけどね、前みたいにできるようにね早くなりたいですよね。はい、ね、ビール飲めない人はねチェコね何がいいかっていうとね町がね本当いっぱいあるんですけど、なんかねそのどの町もねもう本当にねなんかおとぎ話のね世界みたいなね絵本の世界みたいな、本当に可愛いです、もう見た目がね。はい、なんかよく宝石箱みたいに例えられたりとかしますけど、もう本当にねそんな感じでね本当にねもう綺麗です。ただね何個かはね町がねまあ戦争でね破壊された後にねこう再建した時にね、まあ、ちょっと適当に再建してるのか知らないですけど、なんかちょっとねこう不自然だったりする部分もねあったりしますけど、でもね、そういうね一部を除いてね本当にねもう本当に綺麗なね町並みですし、でね古いお城がね本当にたくさんあるので、なのでねなんかお城とか好きな人ねチェコいいかもしれません。はい、なのでねもうぜひね、行ってみてください、ビールも飲んでください。はい、ということなんですけど、はい、まあ、今日は何の日のね、今日もねちょっと長くなってしまいましたね、今日何の日ってね今日多かったんですよ。はい、なんでねちょっと多くなってしまいました、まあ、本当はね日本の ABC の日とかね、なんかこうなんだこれっていうねマニアックな記念日もあるんですけど、ちょっとねそこまでねご紹介できないので、はい、ナエラジオのね今日のテーマに行きたいと思います。はい、今日のテーマはですね、はい、今が旬、まあ、これからね、旬を迎えるっていうリンゴです。
ノーカバーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでねお送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマはリンゴということで ね、今からリンゴの話ね、させていただくわけなんですけど、まあ、前半ね今日は何の日でね、ついついねビールのね話をね、熱く語ってしまいました。はい、すいません、まあ、それだけねチェコのビールは美味しいということなんですよ。 はい。で、まあ、今日のテーマね、今日のテーマはリンゴっていうことなんですけど、はい。まあ、リンゴね、まあね、まあ、ちょうどね、今が旬というかね、まあ、今から旬なんですよね。はい。でね、あの、ナエラジオでも過去にね、取り上げたことがありました。はい。ね、テーマにしたことがありました。はい。でね、まあ、その時にね、あの、まあ、大体のね、まあ、リンゴの品種の話とかね、栽培の歴史の話とかね、簡単にしたんですけど、まあね、もう、ちょっとおさらいって言いますか、もう本当に簡単にね、おさらいしますと、リンゴは何かの植物ってね、いうところから、毎週恒例のそこからお話ししますと、リンゴはですね、バラ科の植物です。はい。バラ科。あの、バラってね、あの、ね、お花でね、こう有名なあのバラ科ですよ。はい。で、まあ、ナエラジオでね、こう何かの植物っていうのはこうものすごいね、よく出てくるんですけど、バラ科はね、あの、なんでしょう、あの、果物ではものすごいバラ科多いです。はい。で、バラ科ね、なんでしょう、もう本当ね、適当にね、ものすごい大雑把に言うと、果物がね、これ何かって言ってね、バラ科って言ったらね、多分ね、結構当たると思います。はい。で、まあ他にね、何があるかっていうとね、まあ、桃とかもそうですね。まあ、梨とかもそうですし、で、まあ、あんずとか、まあ、そういう系ももちろんバラ科ですし、で、あとね、いちごとかもそうなんですよ。いちごもバラ科。はい。で、はい。でね、まあ、いちごちょっとね、意外かもしれないですけど、ね、あの、まあ、りんごも意外か。はい。で、意外なものね、多分多いと思うんですけど、この何々科の植物っていうのが、あの、お花を見たらね、なんか結構似てるんですよ。はい。まあ、例えば油中のね野菜はお花が結構どれも似てる、はい、で菊科のね野菜もね、菊ね、なんかの立派な菊みたいな感じじゃなかったりとかしますけど、あのひな菊みたいなね感じのね、可愛らしい菊のお花 に似たものが咲くとかね、そういうのが結構あるんですよ。はい。でじゃあ、へえ、そうなんだ、じゃあ、あのリンゴはバラ科だからね、バラのお花みたいなのが咲くのってね思うと思います。はい。ね。じゃあ、いちごの花ってバラにそんなに似てるかなって思う。ね、見たことあるかな？ない人もね、結構いると思いますけど、そんなに似てるのってね、思うかもしれないんですけど、あのね、多分ね、バラの花って聞いてね、こう皆さんがこう想像するのがね、あの、観賞用にめっちゃ品種改良された、本当にね、なんかあの、豪華絢爛に咲き誇るね、あの、花びらがね、こう、ボフってなってるようなね、ああいうバラをね、想像すると思うんですけど、あれはね、あの、綺麗にお花が咲くように、お花が長持ちして、綺麗にね、花瓶の中でもね、生えるようにって品種改良されたものなんで、なのでね、あの、バラのお花ってね、もうちょっとね、こう、自然っていうかね、野生みたいなお話をすると、あんなね、あんな豪華なもんじゃないんですよ。はい。まあ、野バラって言ってもわからないですよね。はい。もう本当にね、なんか草花みたいな感じです。はい。で、まあ、あの、リンゴとかね、まあ、さっき言ったあの、イチゴとか、桃とかは当然のことながら、お花を見るために品種改良されてるわけじゃないので、なので、お花屋さんで見るバラみたいなお花は咲かないです。でも、それでもね、可愛らしいですよ。はい。リンゴのお花はね、こう、九州ではね、あんまり見ることができないんですけど、ね、なんでしょう、バラ、ね、まあ、桜のお花みたいにね、小さくて綺麗ですし、あとはね、まあ、いちごの花も本当に綺麗です。まあ、ただね、摘んできてもね、あんま長持ちしないですね。はい。いちごってもう花びらが早く散った方がいいので、はい。花びらがね、ずっと咲いてたらね、観賞用のお花的にはいいんですけど、実をつけるための植物だったら、邪魔になっちゃうんですよ。はい。なんでね、そんなにね、長くずっと咲いてるわけじゃないですけど、でも綺麗です。はい。でね、そう。で、まあ、なんでね、こう、私がね、こう、野生のバラのお花をね、こうそんなにね、知ってるというか、もうすぐね、こう、ものすごくこう、イメージをしやすいかっていうとね、私、バラのお花とね、いつも戦ってるんですよ。はい。お花と戦ってるって言ったらあれですけど、バラといつも戦ってるんですよ。これね、開拓地のことなんですね。もうね、開拓地がね、私はもう農場開拓してるお話はね、ラジオでも何回かご紹介したんですけど、このね、開拓地はもう耕作放棄地って言ってね、もう誰も耕してない、山みたいになったとか。こうね、まあ場所にもよるんですけど、バラがね、野生のバラがものすごい強くて、もうあっちこっちで ものすごいこう生えてるんですよ。もうそのエリアはバラしか生えてないぐらい生えるんですよ。それがね、まあ、綺麗なお花を咲かせるわけなんですよ。はい、本当厄介なんですけどね。お花が咲くだけだったらいいんですけど、もうね、もうバラとね、もう何ヶ月も格闘してましたもん。はい、もう体中ね細かい傷だらけになるんですよ。ね、なんでね、まあ、そういう意味でね、こうバラはね、もう一日中どころかね、もう何日も見てましたね。はい、そうなんです。まあね、なんでね、まあ、バラって言ったらね、まあ、私の中ではちょっとね、こう厄介者っていうかね、ちょっとお邪魔キャラみたいなとこあるんですけど、お花は可愛くてね、そのお花がね、まあ、リンゴのねお花にすごく似てますっていうことでした。はい。でね、まあ、じゃあそのリンゴはね、私お店ではこうどんな風に使ってるかっていうと、もう当然ね、リンゴ酒、リンゴの果実酒をね、もう何種類も用意してるんですよ。はい。で、まあ、今ぐらいはね、ちょうどね、サンツガルとかね、あとワセフジとかね、まあ、そういうね、まあ、食べて美味しい品種がねすごくいっぱいあるんですけど、個人的にね、果実酒におすすめなのはね、紅玉って、紅玉って書いて紅玉っていうね、その品種です。はい。ちなみにね、この紅玉ね、売ってたらね、スーパーで売ってたら見てみてください。もう、ま、真っ赤なんですよ。本当に紅の玉で真っ赤で、ちょっと小さいんですね。でもね、そのまま食べてもね、多分サンフジとかみたいにそこまでパリッとしてないですし、甘みもそんなにないので、なんかね、あれって思うかもしれません。はい。しかもね、結構酸っぱいんですよ。はい。でね、まあ、なんでそんなものをね果実酒にするのってね思うと思うんですけど、これね、何回もかね、ナヤラジオでもご紹介したみたいに、そのままパリッと食べて美味しいリンゴが果実酒に適してるかというと、またイコールじゃないんですよね。はい。ね、その紅玉のいいところはね、甘さがそれほどないんですけど、でもね、香りがすごく良くて、あとね、酸味がしっかりしてるんですよ。はい。でね、これはね、果実酒に向いてるんですよ。はい。だって果実酒ってね、甘みは砂糖で調整できますからね。はい。でもね、香りはね、なかなか後からつけられないので、なのでね、この紅玉はねいいんですよ。なんでね、お店に来ていただいたらね、ぜひね、紅玉のねリンゴ酒飲んでいただきたいですし、お店にね来れないよ、遠いよって方はね、紅玉ね見つけたらね、果実酒とかね、あとね、お菓子作りとかでねやってみてください。美味しいですよ。もう今しか食べられないのでね、紅玉ね、もうぜひね食べていただきたいんですけど、はい、もう今日ね、はい、前半でねちょっと時間取ってしまったので、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい。今日はね、リンゴがテーマということで、特に紅玉をねおすすめしてきました。はい、いかがでしたでしょうか。はい。ね、声もね、先週よりはちょっと良くなったんですけど、まあ、いつも通りとまではいかないんで、もう頑張ってね、来週こそはね、なんでしょう、ウルツヤボイスでね、番組お届けしたいと思います。はい。というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。